今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の12章1節から14節です。本日も昨晩の成田エクレシアにおける、そのメッセージを分かち合いたいと思います。第2サムエル記12章1節から14節、はじめに、4節までを宣言します。主がナタンをダビデのところに遣わされたので、彼はダビデのところに来て行った。ある町に2人の人がいました。1人は富んでいる人、1人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。それでは一言お祈りいたします。今我らを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。この朝もこの尊き聖なる御言葉を通して我らともどもにお語りくださいますように、我らに必要な命の養いを今朝得させてください。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めて、ともどもがこの天から流れ滴る命のこの水に豊かに浸されるこの時でありますように、どうか助けてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここ毎週、ね、水曜日は朝は、成田エクレシアの、栄光の家系の女シリーズのこのウリアの妻の方を見てるんですけども、前回のところにおいてはダビデがついにこのウリアを罪のない、しかも本当に主に対しダビデに対し忠実な部下であるウリアを戦場であえて殺すように仕向けてしまって、でそして死んでしまった。でそしてウリアの妻であるバテシェバはダビデと、もともと、ダビデはこのウリアの妻に対して、会の罪を犯して、でそれでその旦那さんが死んで、この度正式にこの元ウリアの妻だったこの女性バテシェバを、妻に迎えて、たわけですけども、しかしこの11章の最後では、ダビデの行ったことは主の御心を損なったというふうに書いてあります。全てですね、罪のない人の血を流す、そしてその、罪のない人が、血が流されて死ぬとするならば、その血はその土地から叫ぶんですね。主に対して叫ぶ、ということが、書いてあります。このウリアが流した血が、主に向かって叫んだわけです。ダビデ確かに素晴らしい、王様でした。本当に尊敬するべき、王様だったんですけども、しかしこの一つのこと、もうダビデがずっと罪に傾き、罪の選択をし、聖なるものと、俗なるものの選択をするならば、俗なるものの方への選択を何度か繰り返したときに、もう後戻りできないような、罪を犯してしまった、本当に誠実で忠実な部下を殺してしまうような、そういうことになってしまった。でそれで、 ダビデとしては、まあ、このことを、ね、闇から闇に葬り去って、でそれで、ねまあ、このウリアの妻を、ね、自分の妻として、ね、めとるということで、 そこから何の変哲もない日々がまた始まろうとしていたかもしれないんですけど、しかし、ね、世の中ではそんなことは確かに行われているでしょうね。ね、権力を持った男が、ね、権力ない男の、ね、奥さんを、いいと思ったら、ね、もうそれを好きなようにして、その男を、ね、殺してとか言ったこと、ね、そういったことは、まあ、歴史上何度か繰り返してこられたことのような話ですけど、しかし神の民の中においてはそのような暴虐は許されないですね。ことにこのダビデという、これから、ね、このダビデの家を永遠に続くというふうに神様が特別な、ね、扱いをこのダビデの家にしたからには、この常しえに、ね、続くダビデの家、ダビデの子孫からメシアが生まれるというそのような約束をされたこのダビデの家に、そのような、ね、悪魔サタンが足がかりにしてしまうような汚点が、ね、あるとするならば、ね、それはあってはならないことです。そこからサタンがつけ込んできて、そしてこの常しえに続くはずの家に諸々の、ね、災いをもたらしてしまう足がかりをもうダビデがこの時点で作ってしまったから、だから、ね、それなりの、ダビデに対する、まあ、支払いといいますか、ね、まあ、それが、罪の請求が来るわけですね。クリスチャンである皆さんは、ね、もし神の民に似つかわしくないこと、ね、ことに特別な立場に置かれている、まあ、教職者とか牧師とか、ね、あるいは王とか、ね、まあ、著名人とか、ね、そういった人がことさらそういった、ね、罪を犯してしまうと、サタンがそれを、ね、つまむ足がかりを作ってしまって、でそれで、ね、逆にこの神の国の栄光を貶めることになってしまう、ね、そこで、ね、神様がこのダビデを取り扱うわけです。神様は預言者ナタンをダビデのもとに使わしました。で彼が、ね、ダビデのところに来ましたところ、ね、この、まあ、例えを話すんですね。例えといっても、もう非常にもう誠にこのダビデ自身がしたことをもう的確に、ね、捉えている、ね、もう例え以上の、まあ、例えといいますか、もう本当に、このダビデの真実を、ね、暴くそのようなことをナタンは言うわけです。ある町に二人の人がいた。一人は富んでいて、一人は貧しかった。でそれで、富んでる人はもう非常に多くの牛も羊もたくさんいたんですが、しかし貧しい人はたった一匹のメスの子羊しか持っていなかった。でしかもその本当に一匹しかおりませんから、家族同然にね、もう子供たちとも、ね、一緒に暮らして、そして彼と同じ食べ物を食べ、しかも、ね、この羊、ね、同じ杯から、ね、この 彼と同じコップから羊も、ね、一緒に飲ん でそれで、ね、彼の懐で、ね、寝るときはいつも一緒に寝て、ね、そういうふうに、まあ、暮らしていた。まあ、これはもちろん、この、ね、一匹の、メヒツジしか持っていないその、ね、貧しい家、まあ、当然これはあの殺されてしまったあのウリアとその妻の家を表しているわけですね。この暮らしぶりから、ね、このウリアの暮らしぶりが、まあ、逆に見えるというものです。ウリア、彼はヘテ人でした、ね、ヘテ人ウリアと書いてあります。ヘテ人といえば、ね、もう本来ヨシアキの中において、ね、絶滅させられるべき罪深い民族、だったんですね。ヘテ人とかエブス人、ヒビ人、ね、彼らは、ね、滅ぼし尽くされるべき民族でした。罪深い民族だったからです。けれどもこのヘテ人ウリアは、ね、この誠の神様を知って、そしてこの、ね、神である主に立ち返って神様を信じて、ね、神様に礼拝を捧げる、ね、そういう生き方をしてきました、ね、あのこのウリアの生前の、ね、その言動、ね、その言葉から、ね、この、ね、エホバなる主のその箱も借りように住んでいる、ね、上司である、ね、人も、ね、みんな借り宿に住んでいるのに、どうして私だけが、ね、 家に帰ってその妻といい思いをすることができましょうかというふうに言った。本当に主に対してもまた上司に対しても非常に忠実な人ウリアだったんです。このウリアは、ね、本当に救いに入れられて神のために加わり、しかもこのバテシバという非常に美しい女性と結婚して、そしてしかもウリアはダビデの30勇士のうちの一人に数えられております。この主君であるダビデのために、また神の国のために戦いに出向いて、そしてウリア本当に有能な戦士だったんですね。その有能さが買われて、そして本当に神様のために戦いという、そのたまものを用いて、本当に日々奥さんとも、本当に喜びつつ暮らして生きてきた、その、ウリア、彼は、このバテシバしかいなかったんですね。ダビデにはたくさん奥さんがおりました、けれども、このウリアについては、このバテシバと、もう本当に同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、また同じ寝床で休んで、そのように暮らしていたんですけれども、しかしある時、飛んでいる人、ダビデが、のところに一人の旅人が、来ました。この4節にありますね。飛んでる人のところに一人の旅人が来た。この旅人、これですね、あのヘブライ語でヘイレフと言います。ヘイレフ、あの死因がですね、ハーラフと同じですね。ハーラフと母音が違うだけでヘイレフ、そこで、あの流れ者とか旅人、あちらこちらを、雪巡りする者、という意味が、このヘイレフです。そのある時、この、お金持ちのところにヘイレフが、あちらこちらを流れ者が、訪ねてきた。でそれで、このお金持ちの彼は、自分のところに来たこのヘイレフ、この流れ者のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、この貧しい人のメスの子羊を取り上げて、その人を、この流れ者、旅人に、調理をして、そして、ご馳走として差し出してあげた、そういう、状況ですね。で自分のところに来た人のために調理をしました、この4節の最後に書いてあるんですけど、この人、これイシューというヘブライ語ですから、あの男なんですね。あのマン、英語で言うところの、マン、人類のことを、マンカインドというふうに言うんですけども、ですからこの、とにかく男性という、性別を持っているこの男、そしてこのヘイレフ、流れ者、旅人にこのご馳走を、自分のところからじゃなくて、この、貧しい人のそのメスの羊を取って、それご馳走としてその旅人に与えた。これまさしくダビデのことを表しております。ダビデのところに、ある夕暮れ時、この、男の、欲望を持った流れ者が流れ着いてダビデのところに、でダビデはその流れ者、旅人、この欲望、男としての欲望を、本来であるならば自分のところの、奥さんと、のその、やり取りで、でそれで、満たせば、普通それであるならば、罪ではないんですね。それは命を生み出すための、正当な手続きではあるんですけども、しかし、取ってはならないこの、貧しい人のそのメスの子羊を、取って、そして、ダビデは、自分の欲望を、満たし、その男の流れ着いた欲望、この、本当に流れ者、あっちこっちを行き来する者、ちなみに、サタン、蛇は、そうですね、蛇はもう地を這いつくばってあちらこちらと巡り歩いて、それで、食い物にするべきものを、それ狙っているのが蛇ですけども、もうダビデ、この、旅人に対して、流れ者に対して、もう汚れた情欲を、捧げてしまったんですね。ダビデはこの貧しい、ウリアのその妻を、それを、男の欲望のはけ口として、食い物として、この欲望をする者に、捧げてしまった、そういう状況です。で もう本当にまさしくダビデのことを的確に言い表しているのが、ね、このところなんですけども、でそのナタンのこのいわば例えを聞いたときに、ね、ダビデはどういう評価を下したか、この5節6節見ますと、するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ダビデは、ね、死刑だ、そして4倍にして償わなければならないというふうに言いました。まあ、確かにですね、羊を盗んだ場合、ね、その羊に対しては、ね、盗んだ場合は4倍にして償わなければならないという、ね、それ確かに立法にあるんですね。あの出エジプト記の、まあ、22章の一節のところに、ね、まあ、牛とか羊を盗んだ場合の、ね、立法がこの出エジプト記の、ね、22章一節に、ね、書いてあります。牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1頭を羊4頭で償わなければならない。ダビデの場合は、ね、そんなことをした場合、ね、4倍にして償わなければならないというふうに言った。確かにそれは立法にかなったことではあるんですけど、ダビデはその立法よりもはるかにきついことを要求したんですね。要するに、そのようなことをした男は死刑だ。この出エジプト記の22章にはね、そういう羊盗んだ場合死刑というふうには書いてないんですけれども、しかしダビデが、ね、下した決断は、ね、それは死刑だ。これは本当に、ね、ダビデ自身のことを表しているんです、ね、このことをした男はまさにダビデなんですけれども、しかしダビデとしては、ね、この自分がした罪は、ね、全く覚えていない、ね、そして、ね、他人がした罪についてはもう厳しく、ね、立法以上のそのきつい刑を、ね、求刑するんですね。本当にこのダビデのように自分の罪は見えない、ね、そして人の罪はよう見える、で自分は悪いことしてない、ね、そういうふうに主張する、そのようなことをして、でそれで、自分のことは見えない、まさしくですね、あのローマ書に書いてある通りなんです、ね、ローマ人の手紙の2章の1節から6節までを見ていきたいと思うんですけども、ローマ書の2章の1節から6節、ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々がを裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分の神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。まさしくダビデ、ね、他人を、ね、裁いて、でしかも、ね、他人を裁くことによって、ね、自分自身を罪に定めています。何しろ、ね、ダビデ、ね、裁くダビデ自身がそれと同じことを自分自身が行っているからなんですね。そして、ね、この3節を見ますと、そのようなことをしている人と、ね、裁きながら自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか、ね、こういう人はですね、自分に、ね、神の裁きが下ることはないというふうに、ね、心底を思い込んでるんですね。他人は、ね、裁くけれども、ね、自分が同じことをしたら、ね、ちょっと間違いをしただけじゃないかとか、ね、ちょっとしたいたずらだったんだよ、ね、まあ、そんなことを言って、でそれで、ね、自分は裁きを免れて、ね、けれども、ね、他の人は、ね、何か、地獄に行くような、ね、そういう、ね、裁きを、ね、しているの、まあ、そういうふうにですね、自分に対しては甘い、ね、そして他人に対しては、ね、あのものは、ね、 あんなことをしているのだって、そういうふうにですね、そういうふうに、ね、もう本当に罪に罪を重ねることを何とも思ってもいない、ね、これを本当に何とかしなくてはならないんですね。ダビデはこのように、ね、自分が、ね、裁きを、ね、受ける身分であるということを、ね、これも、ね、わきまえずに、人のことを裁いてしまっている。でこの4節見ますと、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。神様の慈愛、そして、ね、本当にダビデはなんでこのもう本当に部下の手を下すというところに至るまで、ね、神様は、ね、示しを与えられなかったのか、これもうダビデ自身が、ね、本当に悔いてもう自分でこういった、ね、人からの指摘を受ける前にしっかりと自分の罪を、ね、悔い改めてそれを叩き出して、そしてもうそんな滅びの性質を全部投げやるということを神様はずっと待っていたけれども、ね、ダビデは結局それをしないでいてしまった。神様の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。すぐに裁きが下されない、すぐに災いが下されないということをいいことにして、どんどんどんどん、ね、もう罪から罪へとのさばりを繰り返してしまう、ね、本当にこのことを、私たちも、ね、含めて悔い改めるべきです。でも猫説で、ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、身怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の身怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。固くなさと悔い改めのない心、ね、これによって、ね、悔い改めない、ね、もう戒められても悔い改めない、行いを改めないとするならば、その、ね、悔い改めないという、ね、その一つを、ね、積み上げていくことに、裁きの日に、ね、その自分の上に降りかかってくる燃える炭火の燃料を積み立て貯金しているようなものなんですね。悔い改めない、ね、固くなさと、ね、悔いない心、改めない行い、その一つ一つの積み立てが、ね、ある日突然裁きの日が下って、そしてその時の、ね、燃料の炭火を、ね、もうどんどんどんどん増し加えて、ね、積み立てているような状況なんです。指摘された時に悔い改めるということを、ね、自分の罪を言い表して、そしてそれを本当に悲しんでそれを投げやるということを、これが、ね、本当に私たちにも必要です。ダビデは結局この時に至るまでずっと積み立てをしてきたわけです。ね、このナタンが、ね、来た時に至るまでずっとこのことを隠して、ね、闇に葬り去ろうとして、ね、ついには殺人まで犯して、そうやって、ね、ダビデ自身も、ね、この裁きの日のための、ね、積み立て貯金をずっと積み立ててきたわけですけども、しかしある日ナタンが来ました。預言者ナタンが、そしてナタンがこの話をしました、ね、貧しい人と、ね、富んだ人の話、そしてその、ね、富んだ人はこの貧しい人の唯一の、ね、メスの子羊を、ね、それを料理して、ね、このヘイレフに、ね、流れ物に、ね、餌として、ね、やってしまった、それを聞いたダビデは、ね、怒りを燃やして死刑だ、ね、裁きを下しましたけれども、ナタンは、ね、そのダビデに対して、ね、言うんですね。この第二サムエルの10章7節で、ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。あなたがその男です。ね、ダビデはこの預言者ナタンの言葉を聞いて、ね、この、ね、金持ち、この、ね、たった一匹のメス筋を持っているこの貧しい人から取り上げて、そして、ね、自分の欲望を満足させることに用いた。預言者だったのは、あなたがその男です、ね。ダビデはどれほど冷水を浴びせられたような心地がしたでしょうね。で、ナタンは続けています。イスラエルの神、主はこう仰せられる。 私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を怠ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にしたが、あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。ダビデが一言も言っていないことを次々と預言者ナタンが言っております。これ、ね、当然主が見ているからです、ね、この9節に、ね、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。ダビデは隠れてことを行いましたけれども、それ全部主の目の前で行っているんです。で、皆さんが蔑む心、あざける目、人に隠れて、人には自分の考えは分かるまいと思って心の中で、ね、本当に蔑んでいるような、そのことも全部主に筒抜けなんです。主の目の前に。主は、ね、ハンナの祈りを聞かれましたね。ハンナは祈り声に出しませんでした。ただ口をパクパクして心の中でもう思い募りを、ね、主に、ね、声にも出さないで思いの中で口だけを動かして、ね、祈ってました、ね、それを見ていた大祭司は、ね、酔っ払ってるんだとさえ思ったほどですけど、しかし主はちゃんとその祈りを聞いて、その心の痛みを知っておられ、ね、主は、ね、見ておられ、知っておられ、聞いておられたんです、ね、冒頭で、宣言したしましたね、私立でも、ね、見ましたところ、この出エジプト記の3章の何節で、ね、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。アーメン。そうです、エホバなる主は知っていたんです。このダビデの忠実な部下ウリアが戦闘の場面において、ね、殺されていく中における、ね、その叫びを聞いておられたんです。ウリア、ね、もしこの、ね、バテシバとダビデが、ね、その成就を、ね、交わしていたということを、ね、何か噂で知っていたとしたならば、その時の悲痛な心の叫びも痛みも主は全部知っておられたんです、ね、この、ね、主の目の前にダビデは悪を行った、ね、もう結局、ね、ダビデこのヘテ人とかエブス人とかピリジ人とか、ね、そういった者たちと同じことをしてしまった、それと全く同列に成り下がってしまったダビデ、ね、もうダビデとすれば自分のことを、ね、何かノーブルな、ね、何か高貴な、ね、神のための、ね、もう先陣を行くものだ、ね、トップを行くものだというふうに、ね、それまで自負していたことでしょうけれども、この第2サムエル記の11章のこの一件をもってダビデはもうノーブルな男ではなく、もう本当に罪人になり下がってしまった。ダビデの思いとしては相変わらず自分がね、高貴なものだったかもしれないけれども、しかしもうそうではなく、もう主の目の前に悪を行った、もう一回のね、もう立法違反をいくつも犯した、ね、他人の妻を寝取るとか、ね、罪のないものをそれを、ね、策略を使って殺すとか、ね、もう 何回、ね、死んでもおかしくないような、ね、そういう罪を、ね、犯してしまっている状態。ダビデは非常に恐れたことでしょう、ね、私から、ね、この聖なる注ぎの油が取り除かれてしまうかもしれない、ね、ダビデは、ね、どうか私から聖霊を取り去らないでください、ね、この、ナタンが来た時に読んだ詩篇51篇において、ね、そういうふうに、ね、祈り求めて、ね、懇願しております。もう本当に恐れたんでしょう、ね、本当に、ね、この 主から見捨てられてしまうかもしれないというその恐怖、ね、ダビデはそれをもう大いに、ね、驚いたことでしょう。でそれで、さらにこの10節以降、読んでいきますと、 今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエルの全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデは隠れてことを行いました。しかし隠されているものであらわにされないものはないんですね。で、実際にダビデ、このことを行います。ダビデの三男であるアブシャロムがこのことを公然と行いました。白昼公然と、ダビデがあの屋上を歩いていたあの屋上の場所において、もうイスラエルの中の目が見ている中で、アブシャロムは公然とそのダビデのあの屋上に天幕を張って、そこでダビデの妾たちを次々とその不自然なことをしてということをして、この父親であるダビデを蔑んだ。そしてさらに10節で、今や剣はいつまでもあなたの家から離れないというふうに言いました。ダビデは剣を持って殺したわけですから、ですからその剣の災いがダビデを追い回すんですね。ダビデの子供のうち男の子3人が剣によって刺し殺されました。このダビデの罪のゆえに、さらに、この生まれてくる男の子も死にましたから、合計4人ですね。ダビデは4倍にして償わなければならないと言いましたけども、自分の子供の命4人をもって、償いをしなければならなかったのことでしょう。このダビデは、隠れて しましたけども、しかし主はこれを、公になさいます。なんでこのダビデ、他の国々では平然とこんな、人の妻を、それを奪って寝取るなんてことをもう平然と行われていたわけですね。もう特にローマ帝国においてはもうそんなことをしょっちゅう、しきりでした。けれども神の民、ことにこのダビデの家に対しては、神様はもう、永遠にこのダビデの家を建てるというその約束をしてしまった以上、この、栄光の家系、このダビデから続く、メシアの家系にこのような汚点が、ついてしまったからには、ダビデ自身がこの汚点を拭わなければならなかったんです。ダビデは4倍にして、自分の子供4人の命がこの、ダビデの罪のゆえに命を落とすことになり、そして、ダビデの息子は剣で、またダビデの娘は、性的な暴行を受けました。あのタマルの事件において、その本当に父親であるダビデは自分の息子が剣で刺し殺され、娘がこの性的な恥ずかしめを受けて、もう本当にダビデ自身がその償いを、結局自分の息子娘を通して、苦々しい思いをしたわけです。で、そうしてその上でこのウリアの妻、あのマタイの一書には、ダビデとウリアの妻の間に生まれた子供によってソロモンが生まれて、そして、あの王族が続いていく系図がありますけども、ですからダビデはこのウリアの妻に対してきっちりと、支払いを、償いをしなければならなかったんですね。なんであの栄光の賭けの女の、中においてダビデとしては、たくさん妻がいたのに、しかも、よりによってあの慣れ初め話としては最も最悪な、このウリアの妻との間に、その栄光の家系が紡いでいかなければならなかったのか、これ償いをしなければならなかったからでしょうね。この、ウリアの妻やまたウリアという人をそれを除いて、他の女性との間に生まれた子供で何の何か、罪も汚れもありませんでしたみたいな、そういうふうに闇に葬り去られることはないんです。罪の報酬はきっちりと支払わなくては、ならなかったから。ただダビデは、この時死ぬことは、なかったんです。なぜならこの、13節で、 ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ダビデ自身がこのことについて罪を正直に認めたんです。何の言い訳もなく。サウル王は言い訳しました、ね、私がこのことをしたのは、ね、主に対して最良の捧げ物を捧げるためですとか、ね、また、ね、このダビデから続く、ね、後の王たち、ね、ソロモン王から続く王たちは罪が、ね、預言者から指摘されても、ね、心固くなにしてその預言者の言葉を聞かず、あるいは預言者を殺したり預言者を足かせつないだり、ね、そういうふうにしてきた。けれどもダビデは一切そういうことをせず、この預言者の言葉を正直にその通りですと、ね、受け止めて、私は罪を犯した。このように、ね、罪を正直に告白するところに主が、ね、罪を、それを見過ごしにしてくださる、その恵みがあるんですね。けれども、ね、なんか盗みをした場合、ね、100万円の損害を誰か、ね、100万円を隣の人から盗んで、ね、損害を与えた場合は、ね、その罪の償い、100万円の償いをきっちりとしなければならないのと同様、ダビデが犯したこの罪の償いはきっちりと、ね、しなくてはならなかったんです。確かに主の目の前にはダビデは、ね、主の目には、ね、見過ごしにその罪はされました。ダビデは、ね、死にませんでした、ね、この13節で、ね、ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしにしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。この主の敵なんでしょうね、サタンです。ギリシャ語のサタナスというギリシャ語は、ね、敵という意味があります、ね、主の敵は、ね、サタンですけども、サタンがこの、ね、ダビデのした行動によって、ね、大いに、ね、侮りの心を、まあ、要するに、キングジェームズバージョンの方ではですね、冒涜の機会を与えた、ね、要するに、ね、ブラスフェミーのチャンスを与えてしまった悪魔サタンに。でこれ、ね、何故か、ね、ダビデがした行為のゆえにです。人の罪、ね、犯した罪、それ、ね、神様は何とかそれを弁護しようとするんですけど、しかし弁護しきれない、ね、罪、を犯してしまう、ね、場合、悪魔サタンがその罪をつまみにして、そしてその家に、ね、入り込む、ね、城壁の崩れから、ね、狐が自由に出入りするような、そういう穴を、ね、それは本人自身が悔い改めによって、また償いによってしか、ね、それ償えないんですね。ですから悪魔サタンがもうこのダビデから生まれてくる子供に手出しすることを神様は防ぎようがないんです。神様は義なるお方ですから、ね、ですから、ね、この生まれてくる子供は、ね、必ず死ぬということ、そしてダビデの家から剣の災いが離れないということ、またこの性的な面におけるその呪いもまたダビデの家につきまということ、これダビデ自身がね、きっちりと刈り取りをしなくては、ね、ならないわけですね。そうでないと、もうこのダビデの後々続く家々に災いがもたらされてしまうからです。ダビデの子供の代にもうすでに災いが、ね、このように本当に苦々しく起こされてしまったわけです。この主の敵に対して大いに侮りの心を起こさせた。ね、というわけで、この結局災いをもたらしてしまったわけですけども、けれどもダビデはね、詩篇の51篇のところにおいて、そのことをもう本当に苦々しい体験として、もう人々にたくさん、伝えております。もうこの、訂正においては何度も、ね、この詩篇51篇開かれて、大体何が書いてあるか、ね、分かる方もおりますね。まあ、この詩篇51篇は、まあの表題は、指揮者のためにダビデの賛歌、ね、というふうに始まります。指揮者のためにと書いてあるからには、要するに聖歌隊の指揮者にこの、ね、ダビデの詩がポンと渡されて、そして指揮者はこの、ね、ダビデのこの、ね、悔い改めの祈り、これを聖歌隊たちが神殿で歌うんですね。そして人々は聞くんです。で、ユダヤ人のこの、巻物には、ね、この表題の方も、ね、 書いてありますから、このダビデがバテシバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時に、でこれ原文には、悔い改めの祈りという言葉が、ついて書いてありますね。ナタンが彼のもとに来た時の悔い改めの祈りというふうに、あの原文ヘブライ語では書いてあるんですね。でこうして、もう本当にダビデの悔い改めの祈りがもう公の目の前に明らかにされて、人々がこの賛美をもって、神殿で歌う、神を御恵みによって私に情けをかけ、そういうふうに、歌われて、本当にダビデ自身、自分の背きの罪を知っている、ただ自分はあなたに、ただあなたに罪を犯したんです、自分は本当にトガがあるものとして生まれてきた、母が、身ごもった時私はもうすでに罪を宿していた、どうかヒソプを持って私の罪を清めてください。もうこれですね、全ての人がこれ聞くときに、心刺されたでしょうね。現代に生きる皆さんも何度かこの詩篇の51篇で心刺されたと思います。で本当に自分の中にもこのダビデが犯したではないにしても、大きい罪、小さい罪があって、本当にこの罪どうかヒソプを持って清めてください、どうか私を洗ってください、雪よりも白くしてください、ダビデがこの詩を持って本当に多くの人々にそれを示しました。清い心を私に救って、揺るがない霊を私のうちに新たにしてください。でそれで、この51編の53節では、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう、そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう、ダビデ自身本当に非常に恥ずかしい、そして本当に人が聞けばえって思うような罪を犯しましたけれども、悔い改めたダビデは、このことを人々に、もう正直に打ち明けて、そして、この罪人に陥らないように、そして罪を犯した場合にはこのようにして祈るんですよという道を、ダビデは示しました。転んでもただでは起きなかったんですね。私たちは、この罪を、ダビデほどではないにしても犯しますけれども、本当にその都度いつでも主の御前に出て、まだ罪が、表に出ていないうちに、軽いうちに本当に主の御前に告白して、そして罪の中誘惑が、もう罪の楽しみが目の前にぶら下がっていたら、もうそれを跳ねのける、そこから逃げる、これに限ります、皆さん罪の誘惑が来た時には戦ってはなりません、逃げるんです、ヨセフのように。そのようにして本当にもう災いから、程遠い人生を、歩んでいく、べきですね。ダビデは、罪が目の前にぶら下がった時にそれをじっと見入ってしまいました。それを手に取ってしまいました。手に取った結果、多くの犠牲が伴いました。多くの人々に迷惑をかけました。ダビデ自身の子孫に対しても迷惑をかけてしまいました。そうなる前に、皆さんの目の前に罪がぶら下がっている時、それをイエスの名前によって跳ねのけるべきです。でそのようにして本当に一切災いから遠のいた人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたを褒めて歌で賛美いたします。本当に必要な養いを受けることができましたことを感謝します。私たちの罪をイエス様、あなたが一身に背負ってくださり、今この時代本当にあなたに悔い改めて、あなたを信じるならば、あなたにこの私たちの罪が全部背負い込まされて、そしてあの痛ましい十字架の上でイエス様、あなたが身代わりに処罰を受けてくださったことを、主をどれほど感謝していいものでしょうか。主をただあなたを褒めたたえ賛美いたします。どうか私たちの人生が本当に信じたものらしく清く聖なる人生を歩んでいくことができますために、罪の楽しみが目の前にぶら下がってきたならば、主よ、本当にダビデのようにそれを見つめることではなく、すぐにそこから離れる私たちであり、そうして一切滅びが私たちに追いつくことがない、本当に祝福の王道を歩んでいく人生を歩めますように、どうか我らともども主よ、この決心をあなたが祝福し守ってください。今日今朝、あなたがこれらの御言葉を通して我らを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が尽くすると死を生みます。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。この欲がはらんだ罪、そして罪が熟して死を生むという、この死への連鎖がこのダビデ王家の中に起きてしまいました。ダビデの隠して死に、自分では個人的に隠れてやった罪が、この罪がナタンによって公然と明らかにされました。ダビデは個人的に悔い改めをしましたが、この悔い改めたことが公に悔い改めていない、主よ、そしてそれが子供たちへの悲しい現実へと、罪の公においてその罪が実体化することになりました。主よ、私たちは個人的に悔い改めて、そして公に悔い改める、そのような証の機会を持っていることを感謝いたします。この私たちのこの兄弟姉妹たちの交わり、その交わりの中で私たちが罪を許されていることを告白し、また自分の過去にあった罪がこのようにして私は立ち直ったのだと、この新しく生まれ変わった自分の罪をきちんと悔い改めた者は、公においてはっきりと証ができる、罪の告白ができるということはあります。どうか私たちがこのようにこの過去の罪から離れて、毅然とした神に対しても、またサタンに対しても、また自分に対しても、周りの人々に対しても、毅然として罪を告白し、もうこの罪から遠ざかったのだと公に宣言できる私たちでありますように、助け導いてください。特にこのダビデの家系、姦淫の罪と殺人の罪、この罪がアブシャロムというこの一人の子供に重くのしかかりました。アムノンを殺し、そしてまた自分自身は姦淫の罪を犯し、ダビデの罪を、妻たちを白昼公然と寝取るという、そしてまたさらに彼自身が剣によって殺されてしまうという、何重苦も負って彼は死にました。私たちの愛するこの家族から、肉の家族から、また霊の家族から、このように罪を何重苦も負って死ぬような、そのような子供が出ないようにと願い求めます。そのためにも私たちは罪を悔い改める、一人の犯した罪を悔い改め、そして私たちがそれを公に認めていくのであれば、私たちはそのようなアブシャルムのような悲しい子供を生み出すようなことがないと思われます。どうか私たちが罪を悔い改める、しかも個人的な悔い改めにとどまるのではなく、公に悔い改めていき、それが自分の証、イエス・キリストがこのように私を立ち直らせてくださった、罪許してくださった、新しい自分へと変えてくださった、清い心を作ってくださり、揺るがない霊を私のうちに新創造してくださった、このイエス・キリストの証人として公に立っていく私たちとなることができますように、導いてくださいましたこの御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。